今回はですね、ラブドールとスティグマについて、話していきたいと思います。なんでね、急にね、ラブドールの話なんてやってんのかって思った方いるかもしれないんですけど、僕のね、知人の配信者、YouTuber の方がいいですね。最近ラブドールを買って、それについてね、非常に精力的に、発信されていると、いうのを、見かけて、これについてね、一つね、言及していきたいと、論じていきたいなと思っております。で、スティグマっていうのはどういうことかっていうと、要は、特定の、行為とか属性に対して否定的な評判とかね、差別的な態度を持つこと。つまり、レッテルとかね、烙印を押すとか、そういう言葉で日本語では、使われている言葉になっております。で、要はラブドール。昔で言うとダッチワイフですね。ダッチワイフが、家にあることによって、まず何が起きるかっていうと、まずね、そうですね。女性を家に招き入れることがちょっと、難易度が高くなるんじゃないかなと思います。それはなんでかっていうと、当然ですが、彼女が出来たと。そういった時に、当然彼女がね、1K のね、アパートとかにね、来ると思うんですけど、一人暮らしの場合ね。その時にね、ベッドサイドにね、ダッチワイフがいると。それはもうびっくりしますよね。ということで、女性にね、人格を否定され、振られる可能性があるということで、ここでね、ラブドールのとスティグマの関係がね、ここに、大きいゆえんであるということなんですね。で、これはね、ラブドールを持っていたら当然ね、周りの友人たちもそれはね、言えないですし、隠さないといけないというところもあって、非常にセンシティブなね、問題なんじゃないかなと、思ってます。あとね、もう一つ気がかりな点は、ラブドールをね、購入して、それによってね、そのラブドールによって自分を慰めると、コミュニケーションを取ったりね、その性的な関係を結んだりすることによって、要は生身の人間との対話が少なくなって人間性が失われるということが、懸念されるわけなんですけど、それによって、ね、人間とのコミュニケーションの感情とか共感力とか、そういったものが、喪失されるんじゃないかという、偏見にもさらされるわけですね。で、さらに言えば女性の身体をね、理想化したものですので、ラブドールっていうのは。だから、それをね、女性をものとして扱っているんじゃないかという感じで、女性からのバッシングを受ける可能性もあると。そういった、ことがあるわけですね。ただね、その知人に関してはそういったね、ものを乗り越えて、自分でね、情報発信していると。世界に向けて情報発信しているということで、これは非常に勇敢な態度なんじゃないかなと。いうふうに、僕としては思っています。でね、そうですね。あとね、ただね、僕はね、一つ言いたいんですよ。それはね、これからの時代、AI 化が進んでいくので、当然ね、ラブドールっていうのも、どんどんね、需要が高まっていくんじゃないかな。僕自身はそう思ってます。例えば昔ね、一昔前にチョビッツっていうね、アニメがあったんですよ。そこで、ラブドールみたいなね、そこではパソコンと呼ばれてるんですけど、すごく美少女が、AI としてね、ダッチワイフのような存在で、それをね、主人公の青年が非常に可愛がると、そういったね、ものを描いたアニメがあったんですけど、まさにね、それに近い、ことが将来起きてきているんじゃないかなと、将来的に起きてくるんじゃないかなと、最近の AI の発展でですね、私自身はそう思ってるんですよ。で、当然ね、AI 技術が進んで、会話もね、チャット GPT が登場したことによって、生身の人間と変わらないような対話ができるようになってるわけですね、もう AI とね。そう考えると、もう、女性はね、男性にとって、一部の男性にとって女性はもういらなくなってくるんじゃないかなというところまで、僕はね、考えてます。で、それはね、性的な、思考なので、とやかく言う問題じゃないと思うんですよね。批判したりとか、それが悪いことだみたいな、そんなことをね、言う必要は全くなくて、むしろね、そういった人はどんどんそういったね、傾向を強めていった方が僕はいいんじゃないかなと、思ってます。 まあそういったね、ラブドールに関するそのニッチ産業としてのね、ラブドールに関する、YouTube 配信をしているということは非常にね、一部の方にとっても有益なことだと思っています。でね、まあ有益な部分もたくさんあってね、ラブドールには。まあ精神的な支えが、そこでもたらされるわけですね。まあ社会的な孤立とか、まあ人とね、関わる機会が少ない方とかには非常にね、慰めになると。まあ恋愛や性的な経験にね、不安を抱えている男性にとっても非常に安らぎになると。そういったね、心理面での支えが、まあ一点あることと、まああとはね、まあ性的なトラウマを持つとか、対人関係のトラウマとか、そういったところでも、ラブドールにと関わることによって自信を持つことが取り戻すことさえあるということが言われてるんですね。あとはですね、まあ要は、まあ、一番の目的である性的な探求ができるということですね。うん。要は、個人の好きな好みのね、まあ、体とか、そういったのをね、試す機会になるということで、非常にね、アグレッシブなプレイをできるということが、一つ言えますね。特に性的な関係においては、普通上はね、生身の人間との、関わり合いなので、一方的なね、ことができないと。男性も女性もそうですけど、個人でどっちもね、楽しむっていうことがなかなかね、難しい場合もあるんですね。だから、ラブドールであれば一方的なね、思考をため、た、楽しめると。そういったところに、良さがあるということですね。あとはやっぱり今後のね、人工知能 AI 化が進むことによって、さらにね、AI とのコミュニケーションの幅が広がっていくんで、さらにね、人間に近づいた、ドールっていうのができてくると。そういうことですよね。うん。で、まあ、ということでね、まあ、今後ね、ラブドールっていうのが非常にね、有益であって、今後のね、男性のあり方っていうのを、そのものを変えていくと思うし、今ね、少子高齢化進んでますんで、どんどん子供も少なくなっていってる。その、背景には、まあ、若者の経済格差とかね、いろんなものが、あると思うんですけど、さらにね、ラブドールの出現によって、それが加速していくと。まあ、韓国のように、まあ、出生、合計特殊出生率が、まあ、非常に少ない国になっていくということはもうすでに予測されていて、それがね、いいことであるとか悪いことであるとか、それはね、もう特に関係ないと思います。人類はね、結局のところ、まあ、そうやってね、先進国がそうやって人口が減ってるってことは人類は滅亡に向かってる可能性もあるし、うん。そのね、先進国の縮図として日本とか韓国とかがある。そういったところもね、あるのかもしれない。ただ、一方でね、人口が、世界の人口は増えてるんです。人口は増えていて、インドとかね、中国とかどんどん増えていってます。アメリカもね。うん、なので、今後ね、世界がどうなるかっていうところは、わからないんですけど、まあ、日本においてはね、これからね、少子化進んで、滅亡の危機に向かっているということが言われてます。なので、じゃあこういったね、時代をどうやって生き抜くかっていうことが、大事で、まあ、一番大事なのはね、僕は、まあ、僕の個人の意見では、まあ、僕のみたいにね、まあ、内向的で、ネット弁慶でね、ネット上でしかこうやってね、うまいこと話すことができない人とか、そういった人が、今の時代増えてきてると思うんですよ。ネットが普及して人とのコミュニケーション少なくなってきてるんで、だからそういった人が生き延びるためには、一番大事な僕は経済力だと思ってます。それはもう本当にそうで、要はコミュニケーションベタな人が結局ね、じゃあどうしたら生きていけるかって考えたときに、人とできれば接することが少ない方がいいと思うんですよ。今だとリモートで、ズームとかを使ってね、こうやって会話できるわけですよ。なので、特に人と接する必要はなくて、人と、じゃあどうすればいいかっていうと、最低限の関わりで生きていく。で、それには、自宅でね、パソコンのカタカタ打ってお金を稼ぐ能力っていうのが必須になってくるわけなんですよ。だから僕の配信を聞いて、今後ね、 その力を身につけていってほしいと思うんですよ。僕のマインドとか、僕のマインドセットとかね、そういった、考え方とか、そういったものをインストールすることで、確実にね、それが達成できると思うんで、ぜひね、僕の配信を、チャンネル登録して、YouTube の方もやってますね。そっちもチャンネル登録してもらって、あとはね、Kindle 出版やってます。僕のね、配信、ポッドキャストも YouTube の方も、概要欄に貼ってますので、そちらをね、熟読してもらって、今後ね、今後の時代、少子高齢化で、大変な時代に備えていただければと思っております。ということでね、今日の配信は終わりたいと思います。